今回も、自助、共助、公助について考えます。そもそも、なぜ自助をしなければならないのでしょうか？答えは、人それぞれ違うのかもしれませんが、言い換えれば、なぜ自分は生き抜く必要があるのかという問いになります。では、あなたは、なぜ生き続けたいと願う心を持っているのでしょうか？きっと、そこには、自分はこうありたい、自分はこうしたいという目標や夢があるからではないでしょうか。誰もが嫌だと考える災害ごときに自分の目標や夢を邪魔されたくないと考えるから自分の身を守る自助が必要なのではないかと考えられます。ならば、あなた自身の生きるストーリー、人生目標に現れる伏線の一つがあなたを襲う災害であるのだと考えられます。この伏線を回収できる方法が防災活動であり、備え構えというものだと考えられます。ところが、伏線回収方法を誤ると人生のミスリードとなり、災害に見舞われた時に怪我をしたり、最悪は命を落とすことになるのです。しかし、ながら災害というものは襲ってくるか来ないかという二者択一ではなく、襲ってきたが再三再四襲ってくる人間の寿命の中で何度も襲われる。逆に、全く襲ってこない、襲ってくる期間のスパンが人間の寿命より長いことで襲ってこないと勘違いという、とても不確定なものが災害なのです。ここで多くの人は、襲ってくる確率が低いのであれば備えなくてもいいかなと思ってしまうようです。そこを、立ちの悪い災害は油断した人を狙ってきます。その油断をカバーする目的で生み出されたものが、リスクマネジメントと言われる事前策、事前対応で、事故やリスク情報を収集、分析、評価し、優先度が高いものから対応するという防災・減災です。これは、阪神・淡路大震災以降で、活発に広がりを見せました。でも、ある一定水準以上には、意識の広がりを見せていません。やはり、そこには、襲ってくるか、襲ってこないかという二者択一意識が邪魔をしてしまうのです。そこで、我々の意識もアップデートが必要だと考えて、意識改革が始まっています。それは、クライシスマネージメントと言われるもので、事後策、準備、対処、回復の危機管理です。危機は、必ず発生するものという前提に基づき考える。機能不全、人や機械、設備などがに陥ることを覚悟の上で、初期対応や二次被害の回避を行うことであり、既存のマニュアルでは対処できない重大事故に備えて対応するものです。言い換えると、必ず襲ってくると考えることです。特に現在の地球の状態を考えれば、とんでもないことが今襲ってきても不思議ではありません。それほど、気象も地象も現代人から考えると、異常な状態で推移していると考えられます。ただし、闇雲に怯える必要はありません。あなたが必要だと考える正しい情報を得ることができていれば、危機、クライシス状態に陥っても、マネージメント、処理、管理することができるようになるのです。ここには、自助以外は存在しません。いや、そんなことはない。助けてくれる他者が声をかけてくれて避難行動に移るのだから、共助も同じだけ存在すると仰せる方もいるでしょう。しかし、声をかけてくれたことで避難をしようと判断するのはあなた自身の決断です。その決断力を養うのも自助であり、自助努力なのです。そう、共助は自助ができた上で生み出される副産物だと考えられます。これは、偶はありとキリギリスと同じなのです。ありが日々自助努力したことで、何も備えていなかったキリギリスの命を救うことができます。この話で大切なことは、キリギリスの命が助かってよかったねということではなく、偶はに描かれていない、次の年から、キリギリスも、冬のために備えるようになったということが大切なのです。助かってよかったね。めでたしめでたしで終わってはいけません。意識改革で考えを改めることが、 重要な備え構えになります。共助は他者の自助努力の上に成り立つ副産物と考えなければ、今後も大切な命を失うことが続いてしまうと考えられます。もう一点重要なことが話の中に隠されています。それはキリギリスも頼ることのできる人を日常の生活の中でアリさんだと情報を得ていたのです。その情報はキリギリスの興味力が生み出した一つの自助努力なのかもしれません。合わせてアリさんを頼ろうというキリギリスの決断力、判断力も功を奏したと考えられます。どこかの誰か助けてくれるだろうと油断していれば命を落としていたでしょうね。自助は共助の副産物であることは皆様に伝わりましたか？でも自助は何をすればいいかわからない方も多いでしょう。何から始めればいいかといえば挨拶です。挨拶を通してコミュニケーションという情報交換からクライシスマネージメントを普段の生活の中で学び身につけることができるようになるのです。皆様、今年も防災活動にご協力よろしくお願いします。